はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、声が出せるプロセスということで、声の問題に行きたいと思います。メルマガの読者さんからいただいた質問を最初に読み上げさせてください。こんにちは。いつも日々、の更新楽しみにしております。こちらこそありがとうございます。私は地域クラブのアンダー12、アンダー15、男女中学生の外部コーチとですね、社会人の、コーチをしておりますと。すごいですね。3つのカテゴリー。以前の投稿で声の重要性と声の出せる環境についてというお話があったかと思います。特にアンダー15の選手たちが、練習やプレーに集中すればするほど声が出なくなりますと。ディフェンスの半分は声だとか、役割についてだとか話をしては理解できていると思うのですが、中学2年生の男子は恥ずかしいのか声が出ません。どうしたらよいでしょうか、ということでお話をいただきました。ありがとうございます。声についてはですね、本当にこう悩ましいですよね。もうなんか私もメルマガでたくさん質問をいただいておりまして、で現在もね、本当にたくさんの方がいただいてて、YouTube のコメント欄も含めてたくさんいただきすぎてですね、ちょっとまだ返信に至ってないものがいっぱいあって、ちょっと返信が来ないなっていう方、もう少しお待ちください。順次ね、この放送とかで返していきたいんですけれども、そういった、ご質問いただく方の中でですね、この本当に多くの方が声が出ませんということで悩んでいらっしゃるということですね。で、私自身も、比較的声を出すようになるチームに、してこれた気がするんですが、にしてもですね、やっぱりね、台によっては声が出ないっていうことはありますし、私自身もこれは悩んでおります。はい。子供たちの性格にもよるし、なんかこう、時代のせいとかにしたくないんですけど、昔に比べると今の子たちの方がやっぱりコミュニケーションっていうのが苦手になってきたのかなとかっていうのも思ったりします。私も悩んでると。まあ現在進行形で私も一緒に悩んでいる中で、ちょっとこういうことの段階でやっていくといいんじゃないかなっていう答えみたいなものを今共有するという感じでね、参考にさせて、していただければ嬉しいですね。で、声っていうのはね、結局ね、環境と習慣のこの2つの要素だと思うんですよね。まず1つは、環境ですね。声を出していい場所といけない場所っていう、そういう設定ですよね。よほど小さな赤ちゃんとかじゃない限り、普段すごくこう、いい意味でね、うるさいタイプのお子さんでも、なんか静かにしなきゃいけないっていう場所、例えば教室で今日はテストがありますと、中間テストなので、始めてくださいっていうふうに言ったら、その時はさすがに騒がなかったりしますよね。いつも授業中ですごくうるさい子でも、今日はテストですっていう設定があるとやっぱり騒がなかったりするんですよね。ここは静かにお過ごしくださいっていう病院とかだったら、静かにするだとか、そういう環境、声を出していい場所なんだ、いけない場所なんだっていう、そういうね、環境っていうのはすごい大きいと思うんですよね。だから一つ目の環境っていう意味では、練習は声を出していいものなんだというような設定にしていくっていうことがすごい重要なのかなと思います。あともう一個は習慣ですね。声を出し続けるっていうことを、走ったりだとか、それからボールをねパスしたりだとかドリブルしたりだとか、そういう動きの習慣と同じように声を出す習慣っていうことで、これは繰り返し練習していくっていうことがすごく重要なのかなと思っています。なので、私が今日お話ししたいですね、3つのプロセスとしては、まず1つは雰囲気作りから入ると、2つ目は強制力を持たせる、で3つ目はそういう設計にするっていうことで、この辺のところをやっていくと声が出やすくなるのかなというふうに思っています。まず一つ目はですね、雰囲気作りということで、先ほども言いましたけど、練習は声を出していい場所なんだと。今から始まる2時間とかね、1時間半とか練習始まりますよね。練習始まるときに声を出す時間なんだ、声を出す場所なんだっていう感じにしていくっていうことが大事ですね。練習で盛り上がる雰囲気を作っていくっていうことです。で、これ具体的に言うとですね、最初のアップですね。ウォーミングアップのところで鬼ごっこから入るとか、ちょっと笑いが出るようなウォーミングアップから入る。それはすごく有効だと思います。はい。試合中にですね、やっぱり声を出したければ、ウォーミングアップで声を出さなきゃいけなくて、よくね、強いチームほど最初の試合前のウォーミングアップですごく大きい声出していたりしますよね。で、あれは、 やっぱりこれから声を出していいんだっていう、そういう雰囲気作りのためにもすごく重要だし、あとウォーミングアップっていう観点からすると、その声を出すことって心拍数を上げるという意味もあるので、最初のアップでですね、少し遊びの要素のあるものから入って、鬼ごっこ的なやつね、鬼ごっこ的なやつだったりだとか、あとはバランスをこう、なんかこう押したり引いたりしてバランスを崩したりだとかするゲームだとか、なんか何でもいいんですけれども、ちょっとこう遊びの要素、笑いが入るようなものでウォーミングアップから入っていくっていうのは結構いいことなのかなというふうに思っております。はい、これがまず一つ目ですね。で、二つ目は強制力ということで、これはね、もう習慣にするには、私はよく言うんですけれども、やっていることを実況中継しましょうということですね。練習の一部にディフェンスの実況中継をする練習の、メニューを入れた方がいいです。どういうことかっていうと、例えばね、1対1でドリブルを、ついている人に対して、ディフェンスがついていくね、ジグザグの1対1とかね、こういうのって毎日のようにやるべき練習だと私は思ってるんですけど、こういう時もですね、声をしっかり出させる、で、はっきりとこれを言いなさいっていうことで、設定するんですね。ボールを持っていて、あなたがディフェンスをしているということをした時に、ボールマンの段階って3段階あって、まずはボールを持ってまだドリブルついてない状態ね、まだドリブルついてない状態で、この時はディフェンスはボール、ボール、ボール、ボール、ボール、ボール、ね、ボールっていう風に連呼しましょうという風に言うんですね。で、ドリブルをついてる時は、ドリブルをついてるところについていってますよっていう意味で、ポイント、ポイント、ポイントっていう風に連呼しましょう。ね、で、ドリブルが止まったら、べったりくっつくので、スティックっていう風に言いましょうっていう風にですね、ボールマンディフェンスについても、単なるボール、ボールじゃなくて、まだドリブルついてない相手にはボール、ね、ドリブルついてるのにはポイント。ね、ドリブルが止まったらスティックっていう風に言ってくださいねっていうことで、これをディフェンスの実況中継をさせるんですね。まあ、いろんなやり方があります。はい。今やってることを連呼するというところで、まあ、こういう一つの例としてね、ボールいいよ、ね、ポイント、アイスティックっていうような、そういう単語を連呼させるっていうことを練習のフットワークの中とかに入れて、声を出すことを習慣にするということをすると、まあ、だいぶ違うのかなというふうに私は思っております。はい。で、最後、3番はですね、そういう設計の練習をするっていうことで、これはね、アウトナンバー系の練習ですね。4対3とか、逆にね、ディフェンスの方が多い、3対4とかですね、そういう、ディフェンスが不利な状態だったり、あとディフェンスがプレスを仕掛ける状態だったり、そういう状況の、練習をするんですね。そうすると、誰が誰を捕まえるかみたいなものっていうのは、もう喋らないとできないですよね。こういう喋らざるを得ない状況にして、練習をしていくっていうことがですね、声を出すことにもつながると思うので、普通の、3対3とか4対4とかっていうのをやると、まあ、あんまり喋んなくてもいい設計になってるのに対して、アウトナンバー系の練習、こういう練習っていうのは、喋らざるを得ない練習になるので、まあ、こういうのはやっぱり、声を出す習慣化になるのかなというふうに思います。はい。ちなみにですね、声の段階として、まず、とにかく意味のない声でも出すっていうことが段階として、ありますよね。なんかファイトとかね、そういう声、意味はないんだけども、声を出すこと自体に意味があるって段階ね。で、2つ目は自分のやってることの実況中継。さっき言ったように、はい、ボールいいよとかね、何番いいよね、ディフェンスの時に、主にディフェンスの時にこう声を出すっていうね、そういう声で、最も上質な声っていうのは、私はね、コーチングの声だと思うんですね。味方に指示をする感じの声。例えば、ディフェンスがやっていて、マークマンに対してね、それ出てとかですね、あれ右はいいよ、ね、左抜かれていいよとかですね、それからスイッチするよとかですね、こういう味方をこう指示して動かすような声、これが出るようになったら、もう、最高な声が出るチームっていうふうに思いますので、まあ、こういうのを目指しながら、最初は、まずは練習の段階で雰囲気作りをして、そして強制力を働かせる、単語を連呼する、実況中継する練習をして、で、喋らざるを得ない設計にするっていう、こういう練習をしていくと、声が少し出るようになるのかなというふうに思いますので、ぜひともですね、この辺を参考にして、やられてみてください。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日のね、テーマは非常にこう、多くの方が悩んでる、私も含めてね、やっぱりもっと声出るようにならないかなと、特に練習では出るんだけれども、試合でね、もっと出るようにならないかなというようなね、 悩みを持っている方多いと思うので、何らか少しね、ヒントになればと思いますし、まあ、うちのチームはこんな風にしてるよとかね、これやってみたけど、やっぱこういう面で、ダメだったよとかですね。なんかそういう、コメントなんかもお待ちしております。このバスケの大学は皆様のコメント、質問で成り立っておりますので、ぜひ取り上げてほしいテーマ、ご質問ありましたらコメント欄にてよろしくお願いいたします。バスケの大学、ぜひ、毎日投稿してますので、ぜひですね、チャンネル登録をして、見逃したくないという方は、チャンネル登録をしていて、通知のオンにしておいてください。また明日の放送でお会いしましょう。バスケの大学無料メルマガ配信しております。ぜひですね、メルマガ登録していただいて、私からあなたへのメッセージ無料にてお受け取りください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。Facebook からの参加と YouTube メンバーシップからの参加、そしてボイシープレミアムリスナーの参加の3つがあります。ボイシープレミアムリスナーは初月無料となっておりますので、ぜひね、ボイシーでお聞きの方は、お聞きのチャプターのリンクからぜひぜひ入ってみてください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。